生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久保田奈美子です。今日の微笑みトークは4月の微笑みスタジオです。今日の微笑みスタジオには船橋高根教会の小峰明先生においでいただきました。先生、お忙しいところ今日はありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は先生の若き日のお話を伺っていこうと思っていますが、先生のご出身はどちらだったんですか？
東京なんですね。東久留米市というところで、東京と言えるかどうか、東京の郊外ですけどね。
そうですか。おぎゃと生まれたところが。
生まれた病院は田無市、今西東京市ですけども。
そうですか。
生まれ育ったのは東久留米です。
先生のご家庭はどんなご家庭だったんですか？
ご家庭というと、両親と妹と4人でしたね。はい。
そうですか。先生の聖書とかキリスト教会との出会いについて今日は伺おうと思ってるんですが、はい、先生の場合は、そうしますと、どんな流れの中で出会いがあったんですか？
私の母がですね、もともと娘時代に永田教会で洗礼を受けてるんですね。
神戸の。あの改革派の永田。
そうです、そうです。松田照一先生から。
青年会の時に。
そうです。だから、その時代の青年たちはとのね、交わりも、もうみんな高齢者で亡くなられた方もあるでしょうけどね。
そして、こちら関東に。
東京へ出てきて、それで父と知り
合ったんです
ね。で、結婚して、で、東京でその紹介されて、江古田教会に。通うようにな
って、その時のその先生のお父様はクリスチャンだったんですか？
いや、そうじゃなくて。
おお、これはまた、
で、父はだから結婚してからクリスチャンになったんですけれど。
そうすると、出会って教会に青年を連れてきたということですよね。
そうですね、結果的には。
そうですよね。じゃあ江古田教会にお連れして、そこで礼拝で聖書のお話を初めて聞いたのがお父様の始まりみたいな
教導。多分そうですね。ただ父は大学の時代にもアウグスティヌスとかね、そういうのには関心があって、読んでいたようですけどね。
そうなんですか。お父様はね、本をたくさん出版されるお仕事をなさってましたので、当然ご両親様がクリスチャンでいらっしゃったのかなっていう、ちょっとそんな思いがしてたんですが、そうじゃなかったんですね。
母の影響だと思います。
そうしますと、おぎゃーと生まれて、物心ついてっていうか、気づいた時にはもう教会に馴染んでらしたっていうことですが、
私のことは、
どんな記憶がありますか、小さな頃。
住んでたのがだからひばりが丘なんですけどね、東久留米ですけども、ひばりが丘から江古田までっていうのは、ドアツードアでやっぱり1時間ぐらいかかるんですよ。
そうです
ね。アクセスが悪いのでね。
はい。
だから、教会学校から行って、小学生ぐらいまではね、両親連れられて行ってましたけれども、なかなか大人の礼拝に出るようになってからはね、苦痛の方が多かったですね。
だから、教会学校に間に合うためには、家をかなり早く出なきゃいけなかったんですよね。お弁当とか作って、一生懸命ね、お母様が頑張ったんですね。そうしますと、やっぱりみなし春季に一回ちょっと反発するんですけど、そんな時期も先生もあったわけですね。
もちろんありました。
そうなんですか。そうですか。じゃあ、割と小学生時代はご両親に連れられて行ってたけれども、だんだんちょっと、遠のいちゃったみたいな。
そうですね。ただね、信仰告白のことも書かれてますけれども、小学生6年の時にですね、聖書を全部通読したら5000円あげると言われたんですよ、親にね。
それ親に、お父さんに。
母ですね、そういうことを言うのは。
全巻ですか、66巻。
そうそうそう。
小学校で
6年の時ね。
うわー、ちょっとそれは。
で1年でっていう約束だったんですけど、結局読み切れなくて、うん、中学に入って全部読んだんですね。
うわ
ー。でまあ お小遣いはいただきましたけど、その時にその御言葉との出会いっていうのがあって、うん、第一の出会いがあって、うん、
じゃあ例えば創世記一章して初めに神が天地を創されたとこ、ずっとこう読んでいった、
そうそうそう、
どこを先に読もうとか、それも全く任されて。
そうですね。
どんなふうに読んだんですか。
まあとにかくひたすら読むだけですね。
例えばレビ記とか、もうなんか壁に突き当たるような感じします
ね。そうそうそう、はい、しました。だから、はい、やっぱり1年では読めなかったので。
読めないですよね、
ただお金欲しさに、ね、必死になって、
でも大層なその当時で5000円っていうと、かなりの高額のお小遣いで。
そうそう、かなりだったと思いますね、
はい、お母様は知恵を用いてこうなんかこの子に、まあ、あの生ける神様の御言葉と出会わせたいっていうその母の祈りと熱意が、そういう、
まあ、不純な手だと思いますけどね。
でもね、そうですか、いやそうですか。今お聞きの方も、あ、うちの子供にもと思う方もあるかもしれませんが、そしてでもそういう時には教会の礼拝も行ってなかったんですか。
あのそれでやっぱり御言葉との出会いがあって、うん、神様は生きておられるっていうことを非常に強く感じたので、中学1年の時に信仰告白をしたんですよ。だからその、ま、そのぐらいの時はずっとあれで、で中学3年間はもう祈祷会も行ったりとかですね。
すごい、ね、先生すごいですね。
もうなんか脅迫されてたのかなって感じします。今
でも中学1年生って言いますと13歳ですよね、で全巻読み切って、そこで神の御言葉を心に受け止めて信仰告白したいというところまで思った。
まあ、その時に同じ教会のね、長老さんの息子さんと宮田先生の息子さんと、
はあはあ、
あの1個上に2人いて、
で
みんな信仰告白するっていうので、
一緒に、
じゃあ一緒にっていうことになったんですね。
何かあの覚えてらっしゃればですけど、その当時この言葉っていうのはすごくこうなんか響いたみたいな記憶としてはありますか。
だからあのシエス あの終末予言ですね。
終末予言のところ、
でその時代ね、中学生の頃にノストラダムスの大予言っていうのが流行ってたんですよ、うん、
1999。
そうそうそう、まあ今で思えばエンターテインメントですけどね。
で
その源流が聖書にあるっていうことを知って、
はい、
あ、こっちの方は本物だろうと思ってですね、
うん、そうするとマタイ福音書のあたりの、
そうです
ね、あのイエス様の終末の時に言われとく、
そうそうそう、
あの辺、
はあ、争いに組むべきものが立ってはならないところに立つのを見たっていうね、うんうん、
は
あ、あのあたり、
それが
小目視録ですかね、
うん、ノストラダムスの大予言とこうぶつかって、自分ですごくおーって思って、あれよりもこっちの方が、聖書の方が真実だというような、
あ、そうだ、もちろん、ね、
もう実感をすごく持って、イエス様の御言葉、
それで1999年なんてのはこれはまあ嘘だなというのがね。
その時思ったんですか。
それはだ、その日その日時は誰も知らないって書いてあるから、
うん、
これはまあ嘘だんべと思いながら、でも、あ、こういうことがあるんだと思って、まあ、だからその時は純粋にやっぱり恐れたんですね。
なるほどね。
最後の審判を。
そうですよね。あの私たち決断の時ってその神様の前に立つというね、この厳かなその御言葉の進めというか現実をもう思うと、本当に厳粛な思いにみんなさせられてますから、先生も、まあ、中学生ではあったけれどもその思いが与えられた。
そうですね、まだ素直だったんでしょうね、今思えばね。でただ罪のこととかね、
はい、
そういうことはやっぱり言葉では知ってましたけども、あんまりピンとこなかった。だから神がおられると、で聖書は本当だろうというレベルですね、
はい、
その時の、
はい、
認識は、
でもそのさっきおっしゃったように祈祷会っていうのはウィークデーにあるんですよね、
水曜日ね。
それも夜なんですよね、だからそこに行くっていうのもかなりの覚悟がないと、と思うんですが、
まあ、今にすればね、はい、まあそうですね。
行っていたんですか。
あ、行ってました。
ああ、はい、でその例えばスポーツをやりたいとか、なんかギターを弾きたいとかっていうその思春期のありますよね、興味と関心で、そういうこととぶつかったりはしなかったんですか。サッカーやりたいとか、
あのワンダーフォーゲルっていうクラブがあって、
はあ、
でまあ、そこはそんなに ね、年に何回かの合宿しかないので、で、山登り、登山を始めて、まあその程度だったので。
じゃあもう水曜祈祷会はいつもレギュラーメンバーになってたっていう
か。まあその時代の一時はですね。まあ。
中学生で。
混ぜた子供ですよね、考えてみたらね。
そうすると先生、先生今牧師としてお働きをなさって、もう何十年と経ってらっしゃるんですが、
はい、
そのきっかけみたいなところはその辺から来るんでしょうか。
あ、そうですね。それでただその次の段階があって、やっぱり高校に入ってからもう朝起きられなくなりましてね。
はあ、勉強が大変で。
いやいや、もうなんか眠くて。
あ、まあ眠いですよ。うちの息子もそうですけど、よく寝てましたよね。みんな、ね、眠いんですよね、あの時代。
で、だんだん遠ざかってって。
あ、信仰告白したけど、
まあ、中学3年間は真面目に行ってたんですけど、うん、もう高校になり始めると、うん、
逆に今度は、
もう反動が出てと言いますかね、うん、やっぱり頑張りすぎてたんでしょうね。で、まあ、いろいろ友達とのね、付き合いも出て
そうですよね、みんなね。そうすると、どんなになっていったんですか、その後のその道のりは。
だから高校3年間もほとんど行かなかったんですね。
で、その例えばそのね、お母様にしてみたらね、うちの息子はと思いますよね、みんな母親は、私もそうですけど、そういう母の祈りとか心配だってあるわけですよね。
まあ、あったでしょうね。
あ、でも息子はそんなことは、お構いなしで。
お構いなしで、堕落した生活をしておりました。
で、例えばクリスマスに行きなさいとか。
まあ、そういうこともあったかもしれませんけどね。
そうすると、どこで悔い改めたんですか？
ですね、まあ、浪人して、
うん、
まあ、いろいろ事情があって、ちょっと一回家出たりっていうようなこともあって、でそこで挫折をして、それがまあ一つですね、それで戻ってきて、でまあ、結局大学に 入るわけですけど、で学生時代に、まあ、一つは今度は大学生にもなったからね、
うん、
教会学校の先生でもやらんかと、昔の、はい、教会学校の先生がね、声をかけてくださって、で、まあ教会になんとなく戻ったんですね。それで、あと全国学生会にも誘ってもらったりして、でその時江古田にいた青年っていうのが今井先生、
東京教会の今井先生、
東京教会の今井牧師ですね、が大学3年生だったかな、僕が1年の時に。で、まあ青年会なんかの交わりも始まって、でそれからまあ大学でも山登りのクラブに入って、まあ、遊んでたんですけど、まあ、いろいろあってやっぱり自分の罪深さっていうのを本当に深く知らされて、それが第二の改心ですね。
そうですよね、一回やはりこう、まあ、自分に絶望するというか、その悔い改めに導かれる、その恵みっていう時がありますよね。なんか私もいろんなリジョイスのあの人この人で、全国次第3年間やってきて、本当にこう50代とか60代で誠の悔い改めが起こったみたいなお話を伺うと、そういうこともあるんですよねっていうか、
でそれの少し前にね、古川先生が刑事系の主事をやりながら江古田教会に礼拝に来られてる時があって、
そうですよね、学生伝道なさってましたからね、
でその時に古川先生から、小峰君はイエス様のことを身近に感じますかって質問があったんですよ。
はい。
で私は全然そのイメージがなくて、全然身近に感じなかったんですね。だから、いける神は信じてるけど、キリスト論がボケていたっていうことだったんですね。でもまあしばらくしてから、やっぱりね、自分、さっき言ったように、いろんなことで自分の罪深さを深く悟って、ああ、自分のためにイエス様は十字架にかかってくださったのかということを悟って、これはありがたいことだということを思った。
それがその大学生なの。
そうですね、1年。から2年の頃だ、
でこの絶大な恵みを伝えずにはいられないというふうにこう言っていって、
まあ行けばいいんですけど、なかなかやっぱりね、こう二元論的な生き方って言いますかね、サンデークリスチャンみたいなね、山登りの仲間と会うときはまあ堕落した、堕落でもないですけどね、健全なスポーツですけども、まあ酒も飲んだりね、であと KGK と会うときはなんかいやいや清らかなって、こう二面、
学生、
そうそういうところでもまた悩み始めますけどね。
そうすると、その、まあ、真実の悔い改めということを神様の前にして、イエス様の救い主であることのもう実感ですよね、嬉しさですよね。キリストが共におられる、この恵みをっていうところから、その、もう一回、その、なんていうんですか、その、 まあ、牧師への道みたいなところへのきっかけは、なんか同世代の方がいたとかそういうじゃなくて、なんかこう大きな、あの今井先生はちょっとバイクでちょっと転んだりしたりしましたけど、はいはいはい、なんかあったんですか？
私はね、その学生の時にね、うん、まあそれなりにこうやっぱり教会には友達誘いますからね、
うん、
で信仰の話とか知る仲間もいたんですけど、
うん、
あの中学校の時のそのエーデルっていう、アイデルじゃない、ごめんなさい、うん、ワンダーフォーゲルの仲間が自殺したんですよ、うん、でまあ彼とはそのいろいろね教会行こうよって話もしてたんですけど、そうならないで、うん、亡くなったんですね。でまたそれからしばらく経ってから、高校の時バンドやってたので、そのバンド仲間のギタリストじゃなくてベーシストか、
うん、
ギタリストかあの時は、うん、なんか突然死したんですね、大学生の時に心臓が発作で。でそれも私、彼ともその、彼はまあ無神論みたいなね立場で、お前今からそんなキリストなんか信じてて、お前そんな固まっていいのかよみたいな話をよくやってた相手なんですけど、それからあと山登りのクラブに入ってた時に、そのまあやっぱり、まあ、改心もしてましたからね、で遊ぶのも楽しかったんですけど、日曜日とか行くじゃないですか、合宿にね、合宿とか、まあ、土日で行きますからね、やっぱりまあもうやめようと考えて、まあ、辞めるって話したんですけど、
うん、
そしたらその年の冬に3人山で遭難しちゃったんですね。
あららららら。
でその、まあ、遺体を捜索に行ったりとかしてて、でその時にふと、ああ彼らには十分に伝えることできなかったなっていう、まあ、非常に深い悔い改めを与えられたのが、まあ、一つのきっかけ、
きっかけですね。若き日にそのように、まあ、身近に、
5人ぐらい死にましたので
ね、それからその、まあ、私たちみんなその死の現実っていうのは分かっているようですけど、なかなか来ないようにも思いながら日々を暮らしてしまうんですが、もう本当にリアルな現実としてそれをもう迫ってきたわけですね、
それはまあ辛かったですね。
そしてもう一回あのもうキリストを伝えようという、
伝えられたらっていう思いですね。
そうですか。そしてあの神戸の進学校受験されて、
いやそれがですね、まあ祈ったんですけど、うん、まあ、学生会にも出てましたからね、でみんな検診のことなんかも考えたりとかっていう仲間たちもいましたけど、まあ、証明がねないんですよ。
あ、内的証明、
内的証明が、っていうか、内的証明っていうかね、私は本当にそれが、うん、主の御心なら進学校にも行きたいんですけど、うん、って言って祈ったんですけど、
うん、
神様からの明確な、うん、こうサジェッションがなかったので、
はいはいはい、はい、
それでじゃあこれは社会人になって教会を支えていくのが飯だろうということもあって、
はいはい、
それで就職しました。
あ、そうなんですか、はい、はー、そして働き始めて、
で結婚したんですね。
あ、そうですか、
で執事にも任職して。
ああ、そうなんですか。
でやっぱり教会を支えていくね、働きっていうか、いうことも大
事だなと。でこれで自分の人生はいいんだと
思いながら。そうそうそうそう、
うん、そうするとどっかでその内的証明が、
まあね、やっぱりね、
まだ一つ
商売っていうかね、まあ、うん、食品会社の営業やってましたけど、これで一生終わっていくのもなっていう気分もないわけではなかったんですけど、
ね、自分の中でね、本当に命をかける仕事をしたいみたいな。
まあそこまでは言えないんですけど、まあどうせならね、やっぱり一本筋の通った生き方したいなっていうようなことはありましたから、
ここ
で、でそれは自分にとってはキリスト教しかないなって思いもあって、で結婚して最初の子供がちょうど流産したんですね。
はあ、
2年、
それはまた
1年目かな。
大きなね、辛い出来事が。ああ、そうですか。だから神様がこうお導きになる道っていうのは一人一人本当に違うというか、その中からこうその神様の時にそこに置かれるというか。
そうですね。でその時にじゃあもっぺんに乗ってみようと、まあ、子供いたら、はい、まあね、なかなかもう、
そうでしょうね、
生活のことも大変ですからね、まあこれはまた別の御心でと思いましたけど、その流産したので、
うん、
じゃあもっぺん検診のことも祈ってみようと思って、う
ん、お祈りしながら、
お祈りしたんですね。でまあ断食して祈ったんですよ、その時。必死になってね、仕事しながら、
はい、
でそしたら たまたまそんな僕が悩んで祈ってるってことを知らない KGK 時代の友人から手紙が来て、うんうん、でその時にその手紙に小峰君にこの御言葉を あげるよって言って書いてあった御言葉があって、うんうんうん、でそれが施政塾時 の、はい、まあ、神殿をた幕屋とかね、そういうのを建てるために技術者を招かれるっていう箇所なんですけど、はい、うんうん、その御言葉を与えられて、あ、うん、これは神様の答えだと私は勝手に確信をしてですね、
主の招きにここで答えなければと、
そうそうそうそう、でこれが答えに違いないと思って、うーん、それで、まあ、辞表を書いたんですけど、まあ、会社もねそんな入れたばっかりでまだ稼ぎもできない人間をそう簡単に手放すっていうのはおかしいって言って、まあまあ引き止められたりして、まあ退職するのに1年ぐらいかかりましたけど、
そうですよね、
それで神戸に行ったのが28だったかな。
そうですか、はあ、でもこういうお話はなかなか聞けないですね。
あ、まああんまり言いませんからね。
そうですよね、ご存知なのはご家族の方とか、まあ、その例えば神戸の進学校に一歩 入って、まあ、入学許されたわけですよね、一歩入って学びが始まった時、その私は母ですから、その母の思い、お母様の思いってどんなだったかなと思いますね。はい、そうですか。
まあ母はね、やっぱり、まあ神様に仕えてってもらえればということは思ってたと思いますけど ね、うん、ね、どちらにしてもね、ただ僕は仕事は継がなかったので父の、
はいはいはい、
うんうん、それはちょうど大学の3年の時にちょっとねいろいろありましたから、まあ、この商売っていうのはまだ自分のもにも自信がありませんしね、うん、商売やっていくっていう、ね、
まあ今お聞きのこう葛藤している方がもし聞いておられたら先生としてはその内的飯の、ね、断食をして祈るだけのね、その先生の思いの中から導かれていったわけですけど、その祈りを捧げてほしいし、迷っている方があればと思いますね。そうですか、
やっぱり主から出たことでないと、うん、まあ、難しいだろうというね思いがありますのでね、
自分の
、まあ、欲望かね、それが主の導きとリンクしてないと、あれマッチしてないと難しいという思いがありますね、
うんうん、はい、ありがとうございました。今お聞きのあなたもいろいろときっと先生の話聞きながらね思われた、先生どなたかが聞いて先生にもうちょっと聞いてみたいようなメールがいただいたら、先生ちょっとお知らせしてまた、はい、
あ、いえいえ、まだ他にもいろいろね、
はい、
黒歴史がありますから、
実は船橋高根教会が新しく始まった私の町のこの教会の5月に、登場しますので、ちょっと5月の時にも先生のお話をまた伺わせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。今日のほほえみトークいかがでしたか。小峰明先生のお話、若き日からの人生の歩みです。いかがでしたでしょうか。あなたからのご感想お待ちしています。また何か悩んでいたらどうぞこの番組のコーナーにメールをください。また近くの教会のご案内はいつでもしています。どうぞお問い合わせください。さてここでプレゼントです。リジョイスの聖書日課、その4月分の CD を全員の方にプレゼントします。リジョイスの聖書日課の CD です。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。